ホルムズ海峡の逆封鎖と造船業の判断基準。ホルムズ海峡の逆封鎖は、まず公式確認が必要な主張です。事実と確認されても、制裁対対象、排排除、航路の調理化、運賃上昇が新造タンカーの発注につながるかは、別途検証する必要があります。逆封鎖の行政命令と作戦範囲は、米国政府の原文で確認する必要があります。カービの船団すべてが違法または無登録の船舶というわけではありません。ミスカの航路が30日に伸びると、その輸送に必要な単純計算上の船舶日数は 50% 増加します。航海日数の増加は、世界でタンカーが 50% 力必要になることを意味しません。造船業への恩恵は運賃、配線、発注、戦果、収益性に分けて確認する必要があります。ホルムズ海峡の逆封鎖へは、公式な確認が必要な主張だ。事実だと確認されても、タンカー発注の急増に自動的につながるわけではない。投資判断では、制裁範囲、通行量、トンマイル、運賃改定、受注の順に確認する必要がある。数値の基準未記載、米財務省 FAXEEA、アイメモの最新ガラ文で確認逆封鎖という主張の公式確認状況、逆封鎖は、広く確立された公式政策名とはみなしにくい。逆封鎖を裏付ける大統領令の番号も示されていない。対象船舶と執行機関についても公式な確認が必要だ。ダホと入制限は法的性質からして異なる。米国の対イラン制裁は米財務省オフェー氏が管理している。指定船舶はオフェークスネセンシンズ、リシサーチで紹介できる。軍事作戦の発表は米中央軍で確認する必要がある。ホワイトハウスの発表と大統領令も合わせて謝罪しなければならない。公式文言を直接引用できる根拠は確認されていない。まず米財務省のアイランセンシュンスページを確認する必要がある。個別船舶はオフェーシーの制裁リストで再確認しなければならない。軍事行動は米中央軍の発表と区別して確認する必要がある。確認の順序は次の通りだ。ホワイトハウスで大統領令と大統領発表を探す。オーヤシーで制裁対象と施行日を確認する。米中央軍で作戦発表を確認する。EEA でホルムズ海峡の通過量を確認する。海運指標で実際の運賃と航路の変化を照合する。シャドウフリートの正確な意味、シャドウフリートは単に無登録船だけを意味するわけではない。所有構造や保険関係が不透明な船舶も含まれる。船舶自動識別装置の操作疑惑も主な特徴だ。洋上積み替え自体は状況によっては合法となり得る。制裁回避に使われたとの疑いだけで違法だと確定するわけではない。制裁指定は船舶に確認する必要がある。船籍区と船級の状況も別途確認しなければならない。保険と所有会社も識別基準となる。主張判断確認する資料、シャドウフリートはすべて無登録船である。不正確な一般化船籍国の登録簿とアイメモ船舶番号。シャドウフリートはすべてイランが統制している根拠の確認が必要、オーフェーシーの指定理由と所有関係。ホルムズ海峡のタンカーの 80% 度を占める、基準日と算式時、EIA の通行量と船舶追跡データ、世界のタンカーの 20% で退出する、制裁範囲の確認が必要、制裁リストと実際の運状況打破されれば、輸送能力がナーチに失われる、運航転換の可能性あり、AIS 保険、船籍国の変更記録、ホルムズ海峡ショックの波及経路、ホルムズ海峡は原油と石油製品の主要な海上輸送路だ。EEA はこの海峡を世界の主要な石油ポイントとして扱っている。迂回パイプラインの処理能力には限界がある。海峡情勢の不安。定価はまず保険料と運賃を動かす可能性がある。ショックは一方向にのみ進行するわけではない。船舶供給が減れば、運賃には上昇圧力が生じる。海峡が完全に封鎖されれば、輸送する原油も減り得る。この場合、運賃の急騰と貨物量の減少が同時に現れる。波及経路は次のように区分できる。船舶への制裁は、利用可能な船舶を減らす可能性がある。保険の制限は、運航可能な船舶を制約する。輸入先の多角化は、トンマイルを増やす可能性がある。原油生産の減少は、網上貨物量を減らす可能性がある。原油高は、消費と産業需要を鈍化させる可能性がある。条件別の造船業への影響、造船業の恩恵は、封鎖の形態によって異なる。 選択的制裁と全面閉鎖では結果が同じではない。長距離輸入への転換はトンマイルに有利だ。貨物量の崩壊は発注期待を弱める可能性がある。条件タンカー市場への影響、造船業への影響指標、特定の制裁省、船舶のみ、運航制限、合法的な船服需要が増える可能性、大海発注への期待が形成される可能性、制裁対象、船舶数と運賃、ホルムズ海峡の通行遅延、待機時間と保険料の上昇。短期的な発注より運賃の反応が先行、通行回数と待機時間。原油輸入先の遠距離化、トンマイル需要の増加持続すれば、新規発注中に航路別の別距離、海峡の全面閉鎖、原油貨物量が減少する可能性、発注効果は不明確、輸出量と生産量、外交的緊張の緩和、リスクプレミアムが縮小する可能性、テーマ的な期待の5体、制裁解解除と運賃老朽船の快適拡大、利用可能な船務所、大海発注に公営的量と船齢分布、計算例、2茶間の航路が30日間になる場合、航海日数だけを比較すれば、計算は単純だ。既存航路は2茶間と示されている。大海航路は30日間と示されている。2つの数値の基準日と港は明記されていない。航海日数の比率、30日中2茶日給1ペンゴイ増加した航海日数、30日20中10は単純増加率、純資源25%。同じ貨物量と回転条件を仮定すれば、船舶日数は 50% 増える。これは当該航路のみに適用される単純計算だ。世界のタンカー需要が 50% 増えるという意味ではない。バラスト航海と積載時間も計算から除外されている。実際の分析には往復運航を適用する必要がある。港湾での待機時間と整備日数も含めなければならない。スエズ運河を利用するかどうかでも距離は変わる。船舶の速度と積載量も回転率に影響する。国際原油価格とインフレへの影響、原油価格の急騰は輸送費と生産費を押し上げる可能性がある。ただし1バレルあたり100ドル突破は確定した結果ではない。3ヶ月以上継続するという条件も予測上の仮定に近い。現物価格と先物曲線を合わせて確認する必要がある。原油高が物価に波及する速度は国ごとに異なる。為替レートは輸入価格を変える。税金と補助金も消費者価格に影響する。企業のコスト転嫁能力も業種ごとに異なる。スタグフレーションも自動的に発生するわけではない。原油価格ショックの期間をまず確認する必要がある。賃金とサービス価格の反応も必要だ。中央銀行の対応は期待インフレ率によって異なる。タンカーのスーパーサイクル判断指標、スーパーサイクルは運賃の急騰だけでは確認できない。数年間続く供給制約が必要だ。発注から引き渡しまでにはタイムラグがある。船主の資金調達能力も発注を制限する。次の指標を同じ期間で比較する必要がある。BACC とスエズマックスのスポット運賃を確認する。航路別のトンマイル需要を比較する。タンカーの受注残高と引き渡し日程を確認する。船齢別の船体と年間買い手量を照合する。造船所のドックスロットと納期を確認する。新造船価格と中古船価格の方向性を比較する。船舶金融の金利とマージン条件を確認する。運賃は短期的な時勢学ニュースでも急騰する可能性がある。受注残高は将来の供給を示す。買い手は実際の急減少を確認する指標だ。3つの指標が同時に動いてこそ構造変化に近いと言える。韓国造船業の恩恵を判断する基準。韓国造船会社の恩恵が自動的に確定するわけではない。中国と日本の競争力を一律に排除することも難しい。船種別のシェアとドックの状況が異なるためだ。船主が考慮する条件も価格だけではない。韓国造船会社を評価するには、会社の開示資料を確認する必要がある。新規受注は船種別に分けなければならない。受注金額だけでなく予定原価も確認する必要がある。低価格受注では売上増加と損益改善が一致しない可能性がある。判断項目、ポジティブシグナル、警戒シグナル、受注構成、タンカー受注比率の増加、他船種のタンカーと誤認、新造船価格契約船価の上昇、上昇が船価を上回る、と、高船下船を中心に配置の基地遅延と生産への支障、収益性。 咽頭筋の減少と利益率の改善、低価格受注残高の継続、為替レート、収益構造に有利な変動原価とヘッジ効果が創殺競争構図、技術条件で優位価格競争の激化。IMO の環境規制も大排需要を左右する要因だ。EEXI と CU は既存船舶の効率を扱う。規制対応は解決だけを意味するわけではない。減速と改造も対応手段だ。よくある誤りと語呂第一に、制裁対象船舶数を解決船舶数と解釈しやすい。制裁対象船舶は所有権や船籍国を変更できる。すべての船舶が物理的に消えるわけではない。実際の運航状況を別途確認する必要がある。第二に、運賃上昇を造船会社の利益に直接結びつけやすい。運賃は船主と海運会社の売上に反映される。造船会社は新規契約が締結されて初めて影響を受ける。売上の認識にはさらにタイムラグが生じる。第三に、平均船齢だけで解決時期を断定しやすい。船齢分布は平均より有用だ。整備状態と規制適合性も寿命を変える。船価と用船量が高ければ、老朽船の運航が延長される可能性がある。第4に、韓国だけが唯一の選択肢だと断定しやすい。船主は価格と金融を合わせて評価する。引き渡し時期と仕様も発注席を左右する。政策リスクは契約ごとに異なる形で反映される。主張が誤りであることを示すシグナル投資ロジックでは、反証条件まで定める必要がある。逆封鎖が確認されなければ、出発点となる過程が弱まる。通行量が維持されれば供給ショックも限定される。運賃下落は船部不足の仮説と矛盾する可能性がある。次のシグナルが現れた場合、ロジックを再検討する必要がある。オーフェイ氏による新規船舶の指定が限定的である。ホルムズ海峡の通行量が平年の範囲にとどまる。遠距離の原油輸入への転換が持続しない。単価運賃の上昇が急速に反落する。海底より新規引き渡しの増加ペースが早い。単価発注が実際の契約として確認されない。造船会社の受注が利益率の改善につながらない。このアプローチは、ニュースと投資判断を切り分けるのに役立つ。時勢学的な出来事は短期的に価格を動かす可能性がある。産業サイクルは契約と供給データで検証する必要がある。株価上昇だけでスーパーサイクルを確認することはできない。